生活の質を向上させる30のマナー。その1、始業時間を厳守するように就寝時間も厳守しよう。会社でも学校でも守らなければいけないのは始業時間です。1分でも遅れたら遅刻です。上司や先生に叱られ、減点や評価につながるでしょう。何度も遅刻を繰り返すことになると目をつけられます。遅刻の常習者というレッテルを貼られ、内申書や人事評価に響くことになるでしょう。あまりにひどい場合となると、落第や解雇に至るケースもあります。私たちは日々、始業時間を意識した行動を心がけています。雨や雪の日は、バスや電車が遅れても、問題ないよう早めに家を出ます。真面目なあなたであれば、当然のこととして心がけていることでしょう。ところが、その一方で、就寝時間となると一変します。始業時間にはあれほど厳守していたのに、就寝時間となると急に緩んでしまうのです。面白いテレビ番組から目が離せない。もう、ちょっと、動画を楽しみたい、ゲームを楽しみたい。寝るのが少し遅くなってもいいよね。テレビ番組や動画サイトの視聴を楽しんでいると、もう少しだけ、となります。実際はもう少しだけで終わることはなく、何度も繰り返されることになるのが定番です。面白いゲームに熱中しているとなおさらです。面白いコンテンツは時間を忘れさせます。10分20分と時間が過ぎていき、だんだん寝るのが遅くなり、夜更かしをしてしまうのです。これはよくありません。睡眠も仕事の一つですから、油断は禁物です。始業時間を厳守するように就寝時間も厳守しましょう。睡眠時間は少なくとも7時間半を確保しておきたいところです。起床時間から逆算すれば就寝時間がわかります。見たいテレビ番組があれば録画機能を活用しましょう。動画サイトの視聴を楽しむのも翌日以降にすればいいことです。ゲームもきちんと時間を決めて楽しむ習慣が大切です。決めた就寝時間になれば1分の遅刻もないようとこにつきましょう。できれば守りたいではなく、きちんと守るです。目をつぶってすぐ寝られるとは限りませんが、少なくとも就寝時間にはとこについている状態にはなっておくことです。就寝時間も始業時間と同様、1分の遅刻がないようにすることが大切です。始業時間には席に着くと意識するように、就寝時間には床に着くと意識するのがいい。願わくは就寝も始業の時のように15分前行動を心がけたい。就寝時間の厳守も自己管理の一つです。始業時間と同様、就寝時間も厳守する。生活の質を向上させる30のマナー。その2、自分一人でも行ってきます、ただいまはきちんと言う言葉。家を出るときに行ってきますと言っていますか。家に戻ったとき、ただいまと言っていますか。相手がいるから言うのではありません。相手がいなくても言うものです。独り言でいいのです。独り言なんてかっこ悪い。かえって寂しくなる。そう思うのは誤解です。行ってきます、ただいまは相手がいなくても必要な言葉です。区切りの言葉だからです。行ってきます、ただいまは自分に対して言う言葉です。誰も聞いていなくても自分が聞いています。行ってきますは、これから戦いに行ってきますという意味です。行ってきますを口にすることで戦闘モードになり、気合が入るようになります。ただいまは、ただいま戦いから戻ってきましたという意味です。戦闘モードからリラックスモードへと変わり、緊張が解けていきます。行ってきます、ただいまをはっきり言うことで自分のモードが切り替わります。言葉をはっきり言わないと気分もはっきり変わりません。自分のために言うのです。 相手がいる、いないにかかわらず、きちんと口にしたい生活習慣です。大きな声で言うのが恥ずかしいなら、小さな声でも構いません。今日から家を出るときには、行ってきます、と言いましょう。家に戻るときは、ただいま、と言いましょう。これだけで、あなたの生活の質が向上します。自分一人でも、行ってきます、ただいま、を、きちんと言う。生活の質を向上させる30のマナー。その3。お金の無駄遣いより時間の無駄遣いの方がもったいない。無駄遣いと聞いて多くの人が思い浮かべるのはお金です。多くの人はお金の無駄遣いを気にします。スーパーのチラシを比較しては1円でも安いお店に足を運ぶ人も多いでしょう。衝動買いや不要な買い物をしてしまったらお金を無駄にしたと反省するはずです。確かにお金を無駄遣いを注意するのは当然ですが、もっと注意しておきたいことがあります。時間の無駄遣いです。お金も無駄遣いには注意ができても、時間の無駄遣いには無頓着という人が多い。本来は逆でなければいけません。お金の無駄遣いより時間の無駄遣いの方がもったいないのです。お金は後から取り戻せますが、時間は取り戻せません。過ぎ去った時間は何をどうやっても取り戻せません。今この瞬間は人生において最初で最後です。同じ時間は二度とやってきません。100万円あろうと1000万円あろうと過ぎ去った過去はどれだけお金を積んでも取り返せません。時間の無駄遣いは命の無駄遣いです。お金の無駄遣いより時間の無駄遣いに注意してください。バスとタクシーで迷ったらお金だけで単純に判断するのではありません。バスは時間とルートが決まっていて、タイミングによっては長い待ち時間が発生します。何が何でもお金を節約するというワンパターンな考え方になっていると、お金は節約できても時間の浪費が生まれます。バスで30分や1時間も待たされることも、タクシーなら10分で到着できることがあります。早く到着できればそれだけの自由な時間が手に入ります。貴重なチャンスを得るために時短を実現する必要があるなら、迷わずタクシーを選ぶことです。お金で時間を買ったと思えばいいのです。映画館での映画鑑賞をすることがあるでしょう。つまらないと判断したら我慢しながら最後まで視聴するのではなく、途中で退館するのがベターです。お金がもったいなくて我慢して最後まで視聴すると、貴重な時間を失うことになります。早めに退館すれば時間を節約でき、自由が手に入ります。時短を実現できる家電があるなら迷わず購入です。高価かもしれませんが、それで時間を節約できるなら安いものです。時短を実現できる家電は時間だけでなく労力を節約できることが多いため、一石二鳥です。空いた時間で趣味や遊びなど好きなことを楽しめばいいのです。今日から意識を改め、時間の無駄遣いを減らしていこう。時間や人生が無限にあるような気がしたら、それは錯覚です。時間も人生も有限です。一日は24時間であり、人生は80年から100年程度しかありません。時間は前しか進まない一方通行であり、一秒たりとも止めることはできません。だらだらしていたり、ぼーっとしていたりすると、どんどん貴重な時間が過ぎていくばかりです。時間の価値に気づいていないなら、今日から意識を改め、時間の無駄遣いを減らしていきましょう。時間を大切にすることは、人生を大切にすることになるのです。お金の無駄遣いより時間の無駄遣いに注意する。生活の質を向上させる30のマナー。その4。面識ができれば勇気を出して挨拶をしてみる。おはようございます。 朝、知り合いと会った時に挨拶をしますね。知っている人には挨拶をして、知らない人には挨拶をしない状況が多いのではないでしょうか。無視をしてそのまま通り過ぎることが多いでしょう。知り合いではないのですから挨拶をしなくても問題ありません。しかし勇気を出して挨拶をしてみませんか。少し面識ができれば勇気を出して自分から挨拶してみましょう。目を合わせにっこりしながらおはようございますと言うだけです。あなたが挨拶をすればきっと相手もおはようございますと返事をしてくれるでしょう。挨拶をすると相手から元気を分けてもらえます。たくさん挨拶をすればするほど人との接点が増え元気になります。少しずつ挨拶できる人を増やしましょう。生活の質はたったこれだけで向上します。挨拶を交わせる人が増えれば朝がもっと気持ちよくなるはずです。挨拶が交わせる人を少しずつ増やす。生活の質を向上させる30のマナー。その後、親友には本音で話すのがマナー。本音を話して離れたならそもそも親友ではなかったということ。親友には本音で話すべきでしょうか。親友にはきちんと本音で話してください。浅い関係であれば表面的な会話を楽しむのもいいでしょう。特別深い関係ではないため無責任なことも言えてしまいます。お世辞や社交辞令で話してその場を無難にやり過ごすのも悪くありません。しかし親友には本音で話すことです。本音をためらっていると表面的な関係に戻ってしまいます。本音を話せるから特別な関係です。本音で話すから親友の関係でいられます。別の言い方をすれば何でも話せる関係ということです。何でも話せる関係ほど素晴らしい人間関係はありません。気を使うことがなくて済み、ありのままの自分をさらけ出せるのでお互いにとって楽です。本音を言い合える関係は理想的です。その人とはますます固い絆で結ばれるでしょう。時には厳しい意見を言わなければいけない時もあるでしょう。相手が親友であれば無責任というわけにはいきません。言いにくいかもしれませんが、相手の幸福を願うならやはり本音が必要です。本音が言いにくい場合、クッション言葉を使えばスムーズに伝えることができます。厳しい言葉の中にも愛があればきちんと相手は理解し受け入れてくれるはずです。相手もあなたのことを親友と思っているならきちんと感謝を示してくれるでしょう。本音を話した結果、相手が離れていったとします。相手が離れていったならその程度の関係だったということです。その人は親友ではありませんでした。自分が親友だと思い込んでいただけでした。悩むことも落ち込むことも必要はありません。自分の勘違いに気づけてよかったと思うことです。人が離れていくのは寂しいことではありません。人間関係の整理整頓ができたのですから、これはこれでいいのです。親友にお世辞や社交辞令は必要ありません。本音を話すのは親友に対するマナーです。親友にはきちんと本音で話す。生活の質を向上させる30のマナー。その6。人の品性が現れるのは何かを得た時。人の品性が現れるのはどんな時でしょうか。普段私たちは何かを始める前や最中はしっかり注意するものです。しかし注意したいのは何かを得た後です。何かに取り組んでいる最中はその作業で頭がいっぱいです。その作業が終わってほっと一息ついた時、その人の品性が現れやすくなります。例えば飲み終わった後の空き缶。空き缶を道にポイ捨てするか、きちんとゴミ箱に捨てるかです。用を済ませた後の便座。 便座の蓋を開けたままにするか、きちんと閉めるかです。食卓で食事を終えた後の食器。食器をそのまま放置するのか、台所まで持っていくかです。使い終わった文房具。鉛筆や消しゴムを出しっぱなしにするか、きちんと筆箱に戻すかです。仕事を終えて帰る時の机。机の上を資料で散らかしたまま帰宅するのか、片付けてから帰宅するのかです。緊張が緩み、つい楽な方を選んでいないでしょうか。終わったからどうでもいい、と考えるのでは紳士淑女のマナーではありません。細かな配慮までできる人になり、最後の最後まで引き締めましょう。終わり際が美しい人は、人としての内面も美しいのです。始める前や最中だけでなく、終えた後も大切にする。生活の質を向上させる30のマナー。その7。今持っているハンカチとティッシュは人にすぐ差し出せますか？ハンカチとティッシュの持参はエチケットの基本です。隣の人が困っているとき、ハンカチやティッシュをさっと差し出せればかっこいいですね。まるで映画のようなワンシーンです。ところで、今持っているハンカチとティッシュは人にすぐ差し出せますか？汚れたハンカチになっていませんか？くしゃくしゃになったティッシュを使っていないでしょうか？ハンカチやティッシュは時として自分が使うだけでなく他人に使ってもらうことがあります。ハンカチやティッシュが人に見られて恥ずかしいタイプだと差し出しにくいでしょう。せっかく困っている人を助けられる場面でもためらってしまいます。ハンカチとティッシュは誰かに差し出す可能性があることを前提に選んでみてはいかがでしょうか。シンプルで清潔感のあるハンカチとティッシュなら気持ちよく使ってもらえるでしょう。誰かに使ってもらうことまで配慮できればシンプルなデザインの素晴らしさに気づくはずです。ハンカチが汚れた時はきちんと洗って常に清潔にしておくと安心です。いつでも人に差し出せるようなハンカチとティッシュを持っておく。生活の質を向上させる30のマナー。その8。ハンカチの質を上げるだけで生活全体の質が向上する。今あなたが持っているハンカチはどんなものですか？安売りセールで買ったもの。人からもらったもの。福引きで当たったもの。こだわりなく適当に選んで買ったハンカチかもしれません。もちろん、どんなハンカチを使っても自由ですが、日常生活をレベルアップさせたいなら、そのハンカチがポイントです。日々の持ち物ですから、いいものを持ちませんか？ぜひ、上質のハンカチを使ってください。ハンカチの質を上げるだけで、生活全体の質が向上します。ハンカチは生活全体の質に影響する。ハンカチは常に持つものです。ビジネスでもプライベートでも持参しているでしょう。デートの時もハンカチは欠かせません。使用頻度が高く持ち歩く時間も長い。ハンカチがあると何かと便利です。お手洗いで手を拭く時だけではありません。咳をする時や口元を覆うために使うことがあります。困っている人にどうぞと差し出すこともあるでしょう。イライラした時、ハンカチに触れることで心を落ち着かせることもあるでしょう。ハンカチは最も身近な持ち物の一つです。常に持ち歩くものなので生活全体の質に影響します。生活全体の質に影響するのなら、できれば質の高いものを使った方がいいでしょう。ハンカチの質が上がるということは生活の質も上がるということです。ハンカチは人目に触れることもあるので上質なものである方が様になります。ハンカチはあなたのアイデンティティの一つです。上質なハンカチを持ち歩いていると自分もワンランクアップした気分を楽しめ優雅な気分でいられるでしょう。 上質なハンカチを持ち歩けば背筋がピンと伸びます。ハンカチに備わるパワーが伝わってきて元気になれます。たかがハンカチとはいえ精神にも影響を及ぼします。不思議と自信がみなぎってきていつでも来いという気持ちになれます。貴族が持つようなハンカチを持てば貴族気分を味わえるに違いありません。たかがハンカチ、されどハンカチ。ハンカチは単なる持ち物だけでなく心にも影響を及ぼすものですから軽視できません。いいハンカチを持つことはいい生活、いい人生にすること。上質なハンカチを買ってみませんか。少し値段はしますが手が届かないほど高額ではないでしょう。普通のハンカチより少し値段が高いという程度のはずです。ハンカチは生活の利便性だけでなく精神面に影響を及ぼすものなのでお金をかけるだけの価値はあるでしょう。ハンカチだけで生活全体の質が向上するのですからコストパフォーマンスは抜群です。いつも頑張っているあなたならハンカチくらいは口贅沢をしても神様に怒られません。あなたには自由にハンカチを選べる権利があります。学校や会社で服装のルールはあってもハンカチは自由に選べるでしょう。ボロボロのハンカチを使っているなら今すぐ新しいハンカチを買いに行きましょう。いいハンカチを持つことはいい生活、いい人生にすることです。上質のハンカチを使う。生活の質を向上させる30のマナー。その9。初対面は自己紹介のベストタイミング。行きつけのお店で初めて見る店員さんがいたとします。とっさに新人さんなのかなと思うでしょう。そう思った時が自己紹介のチャンスです。勇気を出して新人さんですかと声をかけてみましょう。はい。最近ここで働き始めました。そんな返事があればすかさず自己紹介を始めましょう。はじめまして、私〇〇と言います。よろしくお願いします。初対面は自己紹介のベストタイミングです。初めて会ったタイミングを逃すと後になればなるほど自己紹介がしにくくなります。初めて会ったタイミングなら自然な雰囲気でスマートに自己紹介ができます。自己紹介が多少たどたどしくてもすんなり受け入れてもらえるでしょう。次に会う時からは〇〇さんおはようございますと名前を含めて挨拶しましょう。新人さんともすぐ仲良くなれます。初めて見る店員さんがいれば新人さんですかという一声で自己紹介を始めよう。生活の質を向上させる30のマナー。その10。品性が現れるのはドアを開けるときより閉めるとき。ドアを閉める瞬間は品性の現れやすい瞬間です。ドアを開けるときではありません。閉めるときも開けるときと同じくらい重要です。ドアを閉めるときを思い出してください。スプリングがついたドアは開けてから手を離しても自動的に閉まります。急いでいるときでもドアの半開きを防げるため安心です。しかしこれは上品なドアの閉め方とは言えません。ドアが閉まるときバタンと音がします。ドアのタイプによっては大きな音が響くこともあります。スプリングの調子が悪いとドアが半開きのままになるでしょう。上品にドアを閉めるならきちんと閉め切るところまで手を使いましょう。ゆっくりドアを閉めれば大きな音は響きません。ちょっとした違いですがこれを心がけるだけであなたの動作は随分上品になります。片手でもいいのですが両手を使えば一層上品です。時間がかかると思うかもしれませんがほんの2、3秒です。たった数秒を大切にするだけでドアを閉めた後の余韻が随分良くなります。一 一つ一つの動作を落ち着いて心がけた方が生活に上品な雰囲気が漂うのです。ドアを開けたら閉め切るところまで手を使う。生活の質を向上させる30のマナー。その11。最初の一口目はもっともっと大事にした方がいい。板状のチョコレートがあるとします。甘いもの好きには定番のお菓子ですね。さて、ここで考えてほしいことがあります。食べるとき一番おいしく感じるのはどの瞬間でしょうか。ズバリ最初の一口目です。チョコレートを口にした瞬間、口の中いっぱいにうっとりさせるほどの甘みが広がります。一瞬で幸福感に満たされ、心が癒されるのです。二口目になると、すでに味が分かっているので、一口目ほどの感動はありません。人の味覚は不思議です。後になればなるほど、味に慣れてしまい、感動が減っていくのです。これは、飲み物でも同じです。やはり、最初の一口目が一番美味しく感じられます。食べるにせよ飲むにせよ最初の一口は特別な一瞬です。最初の一口目はもっともっと大切にしましょう。深呼吸をしてさあ美味しく味わうぞという気持ちになってから口に入れると最高です。最初の一口は最初の一回しか味わえません。最初の一口目こそ一番時間をかけて味わうといいでしょう。もっとも美味しく味わえる瞬間を少しでも長く楽しめます。最初の一口目をもっとじっくり味わう。生活の質を向上させる30のマナー。その12。料理をお金で味わっていないか。きちんと自分の舌で味わおう。一般的に値段の高い食べ物は美味しく感じる傾向があります。例えば、高級料理です。調理に手が込んでいたり、品質の高い食材が使われていたりするため、美味しく感じることが多いでしょう。高級レストランで高級料理をいただくと、至福の時間を過ごせるでしょう。高級料理は芸術性も高い。見栄えがいいため、見ているだけで楽しめます。目の保養にもなります。もちろん、高価なものを美味しく感じるのはいいですが、高価なものしか美味しく感じられなくなるのはよくありません。それは、美味しさ、イコール、値段、になっています。純粋に自分の舌で味わっていません。お金に惑わされて美味しいと感じています。私たちは、資本主義の中で生きています。大人になるにつれてお金に価値を置くようになります。お金が信仰の対象になり、私たちは拝金教の信者になっています。お金に価値を置いていると、いつの間にか食事の美味しさもお金で判断していることが少なくありません。高いものは美味しいに違いない。安いものは美味しくないに違いない。いつの間にかお金を基準とした価値判断に振り回されているのです。それは、かえって、人生の楽しみを半減させてしまうことになります。お金ではなく、舌で味わう。大切なのは、安いものでも、美味しく味わえるようになることです。安いものでも、美味しいものはたくさんあります。ラーメン、牛丼、そうめん、そば、おにぎり、卵かけご飯、ワンコインで買える食事でも感動するほど美味しいものがあります。美味しさを値段で決めつけないことです。お金ではなく舌で味わってください。高級料理に感動するのもいいですが、普通の料理にも感動できるようになることです。高級レストランもいいですが、普通のファミリーレストランも楽しめるようになることです。シンプルなおにぎりも十分美味しい。お金のことを忘れれば、舌の本来の感覚を取り戻せます。美味しさを味わう幅が広がれば、人生を味わう幅も広がります。自分が美味しいと感じたら、それが正解です。 食べ物の美味しさはお金に惑わされることではないのです。食べ物はお金ではなく舌で味わう。生活の質を向上させる30のマナー。その13。形だけの拍手では意味がない。リスペクトを込めた拍手をしよう。コンサートや舞台観劇では拍手が欠かせません。上演の区切りには拍手で賛辞を送ります。上演が終了して幕が降りるときには拍手喝采が巻き起こります。鳴りやまない拍手はアンコールのリクエストサインです。不思議なことに拍手の音はどんなに大きくてもうるさく感じません。むしろ大きければ大きいほど感動の余韻を高めてくれます。拍手があることで気持ちのいい余韻が心に浸透していくでしょう。拍手とは最高の舞台演出なのです。そんな拍手についてきちんと心がけておきたいことがあります。自分の拍手を振り返ってみましょう。拍手をするとき弱々しいはたき方になっていませんか？手の動きがダラダラしていて拍手の音もない。心当たりのある人は要注意です。それは拍手とは言いません。形だけの拍手です。これはよくありません。手と手が触れているだけできちんとした拍手になっていません。気持ちの表現になっていなくて拍手の振りになっています。周りが拍手しているから仕方なくしているという感があります。拍手とは祝福や称賛の意を伝えるときにするものです。大切なのはリスペクトです。拍手するときはリスペクトを込めて力強く手を打ち合わせたい。きちんと相手の価値を認めることです。しっかり拍手をするからこそ拍手の音が鳴り響きます。おめでとう。素晴らしい。という祝福や称賛が伝わり素晴らしい拍手となるのです。自分の拍手が周りの拍手の音に紛れてしまうかもしれませんが、それでもいいのです。拍手の音が大きくても拍手の一部になっています。拍手には自分のためにもなります。拍手には感動の増幅させる効果があります。リスペクトを込めて拍手をすれば、感動が心の奥まで響き渡って、より深く印象に残ります。拍手は相手のためにも自分のためにもなるのです。拍手をするときは、きちんとリスペクトを込めましょう。リスペクトを込めた拍手をすると、遠くからでも相手の心に届くのです。形だけの拍手ではなく、リスペクトを込めた拍手をする。生活の質を向上させる30のマナー。その14。探し物の時間が目立ったら、身の回りの整理整頓がイエローカードと考える。あなたの生活に探し物の時間はどのくらいありますか？探し物の時間が全くないならいいのです。書類や道具など必要なものがあったとき、しまっている場所がすぐ浮かべば探し物の時間が短くなります。さっと取り出せれば次のアクションにもスムーズに取り組め、スピーディーに仕事を進められます。しまっている場所を把握できていればいるほど探し物の時間がゼロに近くなります。探し物の時間が短い人は日頃から定期的に掃除がされていて、きちんと身の回りの整理整頓ができているはずです。しかし探し物の時間が目立っているなら要注意です。しまっている場所を思い出すのに時間がかかる。しまっている場所を全く思い出せないことが多い。仕事の進行に影響するほど探し物の時間が長い。こんな人はきっと日頃から部屋が掃除されておらず整理整頓ができていない可能性があります。身の回りも散らかっているに違いありません。探し物の時間が目立ったら身の回りの整理整頓について振り返ろう。探し物の時間が長いのは身の回りの整理整頓がイエローカードになっています。 改めて身の回りを振り返り、整理整頓に取り掛かりましょう。整理に一定のルールを設けて、ルールに従って整理整頓していきましょう。まず、使用頻度の高いものは手前に置くようにします。手の届く範囲にあれば探すまでもなく、さっと手に取れます。逆に使用頻度の低いものは、棚やキャビネットの奥に保管しておくといいでしょう。引き出しがたくさんあるなら、ラベルを貼るとわかりやすくなります。ラベル作成に時間はかかりますが、結果として探し物の時間が減るため、仕事がスピーディーになります。書籍や雑誌など、一列で並べるところでは、ジャンルや大きさなどに分けて並べると、取り出しやすくなって、見た目も良くなります。物を片付ける際、ちょっとだけ記憶に意識を向けることも大切です。これは引き出しに入れた。これはキャビネットに入れた。これはめったに使わないから箱に入れて押し入れの奥に保管した。意識しながら片付けていけばスムーズに頭に入って覚えやすくなります。探し物の時間は短ければ短いほどいい。仕事が早い人は探し物の時間が短いことが特徴です。仕事が早い人から探し物の時間が短くなるのではありません。探し物の時間が短くなるから仕事も早くなるのです。探し物の時間は短ければ短いほどいい。探し物の時間は長くて困ることはあっても短くて困ることはありません。仕事が早くなるだけでなく、イライラすることもなくなるため、ストレスも減ります。探し物の時間が目立ったら、身の回りの整理整頓について振り返る機会としましょう。探し物の時間が長いとき、身の回りの整理整頓について振り返る機会に変える。生活の質を向上させる30のマナー。その15。ボタンがなかなか止められないのは実は危険な未来の前兆。急いでいる時に限ってボタンが止められない。いつもなら簡単に止められるボタンが急いでいる時に限って妙に難しく感じられます。手元が震え、うまく指が動かなくなります。ボタンを全部止めたと思えば最後にボタンの掛け違いをしていることに気づき、最初からやり直すオチが待っています。こんな状況なら、いつも通り、ゆっくり、止めた方が、まだ、早かった、と、思うのです。さて、よくありがちな状況ですが、実は、危険な未来の前兆です。その焦った状態のまま外出すれば、どうなるでしょうか。不注意のため、事故に遭いやすくなるのです。最悪、命の危険にさらされる可能性もあります。ボタンがなかなか止められないときは、焦りすぎている自分に気づき、すぐ落ち着きを取り戻しましょう。遅刻をしそうな状況かもしれませんが、命には変えられません。わずかな時間短縮のために命を危険にさらす方が愚かです。落ち着け、落ち着け。深呼吸をしよう。自分に言い聞かせ、ゆっくりとした動作を心がけましょう。深呼吸をすれば脳に酸素が行き渡り余裕が生まれます。落ち着きが戻ればいつも通りスムーズにボタンが止められます。外に出ても安心なのです。ボタンがなかなか止められないときは過剰に焦っている自分に気づき、すぐ落ち着きを取り戻す。生活の質を向上させる30のマナー。その16。部屋のカーテンを最後に洗濯したのはいつですか？生活の中で意外と忘れがちな洗濯物があります。カーテンです。部屋のカーテンを最後に洗濯したのはいつですか？最後にカーテンを洗濯してから随分時間が経つという人も多いのではないでしょうか。そもそもカーテンなんて洗濯したことがないという人もいるかもしれません。洗濯といえば衣類ばかりに目が向き、カーテンを忘れがちです。 部屋でずっと使われ続けているカーテンは意外に埃が溜まっています。カーテンの頭の部分には埃が山のように積もっているでしょう。カーテンの表面にも小さな埃が全体的に付着しているはずです。空気の通り道である窓際にあるカーテンには匂いも付着しています。部屋の不快な匂いの原因を探ると、実はカーテンだったというケースも珍しくありません。定期的にカーテンの洗濯をしましょう。カーテンを洗濯すると、ほこり、くすみ、匂いが取れ、きれいになります。きれいになったカーテンを見て、今までいかに汚れていたのかに気づきます。カーテンを洗濯する頻度は部屋の状態によって変わりますが、半年に1回が一般的です。洗濯の後にアイロンをかけてもいいですが、基本的に吊るしておくだけで、カーテンの重みでシワが伸びるはずです。カーテンをきれいにすると、部屋のトーンが一段と明るくなり、部屋の匂いもすっきりします。住む人の気持ちも明るくさせるのです。定期的にカーテンを洗濯する。生活の質を向上させる30のマナー。その17。部屋の中で最も掃除を忘れがちな場所とは？部屋の中で最も掃除を忘れがちな場所があります。天井です。壁や床は掃除をしますが、意外に天井を掃除することはなかなかありません。天井なんて掃除をしたことがないという人も多いのではないでしょうか。天井は掃除の完全な盲点です。普通、塵や埃は上から下に向かって落ちていくものです。しかし、重力は上から下に向かっていても空気の流れは違います。エアコンをつけていると空気が部屋の中をくるくる循環します。部屋の換気で窓を開ければ空気が下から上に舞い上がることがあるでしょう。天井であっても意外に塵や埃が付着するのです。あなたの部屋の天井はいかがですか？試しにブラシやほうきなどで天井をさっと掃いてみてください。細かな塵や埃がどっと落ちてくるに違いありません。頻繁に掃除をする必要はありませんが、定期的に掃除をした方がいいでしょう。天井の塵や埃がなくなると部屋の空気もきれいになります。天井も定期的に掃除する。生活の質を向上させる30のマナー。その18。利用していない定額制サービスはありませんか？定額制サービスが今、大変人気です。定額制サービスは一定料金で商品やサービスをいくらでも利用できます。定額制サービスはサブスクリプションサービスとも呼ばれ、聞き馴染みのある人も多いでしょう。新聞、雑誌の定期購読、音楽や動画の配信、ファッション、美容のレンタルなど多岐にわたります。特にインターネットを利用したサービスはインフラコストが低いため、定額制サービスが盛んです。利用頻度が高い人であれば、単品購入より定額サービスの方がお得になります。毎回購入する手間がなくなって便利です。定額制サービスを賢く利用すれば節約につながることも少なくありません。豊かな時代になったことを実感できるポイントの一つと言えるでしょう。すでにいくつかの定額制サービスを利用している人も多いのではないでしょうか。そんな定額制サービスですが、時々自分の利用状況をチェックしてみることが大切です。そのサービスをきちんと利用しているのならいいのです。定額制サービスはどれだけ利用しても料金は変わりません。しかし、契約をしたまま利用していない状況があるならイエローカードです。利用すると思って契約しても実際はほとんど利用しないことがあります。契約した時は利用していても環境やライフスタイルの変化があり、しばらくして利用しなくなることもあるでしょう。利用していないのに契約したままでいるのはお金の無駄遣いと同じです。 放置していると毎月余分な出費をすることになります。小さな出費かもしれませんが、積み重なると大きい。家計に響き、お金もたまりにくくなります。利用していない定額制サービスに心当たりがあるなら解約しましょう。解約手続きには少し手間暇がかかって面倒なことではありますが、放置するわけにはいきません。解約手続きのアクションを起こしましょう。えいと思い腰を上げるだけです。一回の手続きで済むことです。携帯電話のオプションでも定額サービスが付与されていることがあるので、一度チェックしてみてください。利用していない定額サービスがあれば、どんどん解約していきましょう。固定費を下げるだけでなく、節約効果を高めることにも貢献するのです。利用していない定額制サービスがあるなら、今すぐ解約する。生活の質を向上させる30のマナー。その19。使い終わった傘には、あなたの内面と未来が現れている。あなたの家にある傘を見てみましょう。見てほしいのは、使い終わった傘の状態です。雨の日に傘を使った後、どうしていますか？きちんと乾かしてから傘を巻いている。折り目に沿って巻いている。傘立てに保管している。丁寧な傘の使い方ができている人は素晴らしい。長持ちしやすい扱い方を意識しています。すぐ取り出せ、いつでも誰かに貸せる状態です。つまり、真面目で丁寧な人である証拠なのです。丁寧な使い方をしているなら、きっと傘も長持ちするでしょう。使い終わった傘は、あなたの内面が現れているのです。さて、使い終わった傘には、もう一つ大切なことが現れています。未来のあなたです。使い終わった傘を、きちんと、巻けるくらいですから、小さな仕事でも、手を抜かず、真面目に取り組んでいるでしょう。おそらく、職場では、それなりに頼られる存在であるはずです。丁寧に仕事をする人は、傘の扱いも丁寧である共通点があります。使い終わった傘には、あなたの内面だけでなく、未来も現れているのです。使い終わった傘は、きちんと巻いて、傘立てに保管する。生活の質を向上させる30のマナー。その20。買ってすぐ不要になったビニール傘は、捨てるのではなく、プレゼントする。外出先で急に雨が降り始めました。天気予報とはいえ 100% 当たるとは限りません。天気が良くても急に雲行きが怪しくなり、スコールのような雨に遭うことがあるものです。そこであなたは近くの売店でビニール傘を買いました。しばらく使っていたところ雨が止んで傘が不要になりました。傘を買った時に限って雨がすぐ止むのは世の中のあるあるです。こんな時、傘をどうするかです。捨てるのももったいないので、普通はそのまま持ち帰ることになるでしょう。また別の機会に使えばいいと思うはずです。しかし、急な雨のたびにビニール傘を買って自宅に持ち帰ると、家の中にどんどんビニール傘がたまります。傘にも置き場所が必要です。傘とはいえ、何本もあるとかさばってしまうため、それなりの置き場所が必要になります。傘を使うとき、1本あれば十分です。自宅に何本も傘をため込んでいても仕方ありません。予備の傘を含めても数本あれば十分でしょう。仕方ない状況に思えますが、こんなことにならないための小さな工夫があります。プレゼントできないか考えてみる。急な雨で傘を買ったものの、お店から出る頃にはすっかり止んでいることがあるでしょう。さっきまでの大雨が嘘のように晴れていることがあるもの。そんな時はお店の人にプレゼントできないか声をかけてみましょう。 さっき買ったばかりの傘なのですが、雨が止んでいらなくなったので、よろしければお客さん用の傘として使えないでしょうか。プレゼントできないか提案してみましょう。明るい声で申し出ればなお、よし。お店によっては、喜んで受け取ってもらえるでしょう。お店の人にとっても、お客さん用の予備の傘があると、万一の時に助かるでしょう。また、店員さんにとっても、急に雨が降ってきた時の予備として活用できるはずです。一度しか使っていない傘なので、湿ってはいるものの傷や汚れはほとんどないはずです。買ったばかりの傘をすぐ手放すことになりますが、不必要なビニール傘を自宅に溜め込むよりは、賢明です。傘代がもったいないと思うかもしれませんが、見方を変えれば、寄付、ということになります。社会に役立つ使い方になるので、無駄にはなりません。あくまで、プレゼントすることになるので、そのまま捨てるよりは、有効に活用できるでしょう。あっさり、手放す勇気を持ってください。自宅に置く傘は、たくさん溜め込む必要はなく、数本あれば、十分です。買ってすぐ不要になったビニール傘はプレゼントできないか考えてみる。生活の質を向上させる30のマナー。その21。美術館でいきなりタイトルや解説から読み始めていないか。美術館に行くと不思議な人たちを見かけることがあります。作品を見ている時間より、タイトルや解説を読んでいる時間の方が長い人たちです。タイトルと解説をじっくり読んだ後、作品をちらっと見て、次に移ります。作品を見ているだけでは意味がわからないので、タイトルと解説を読んで意味を理解したいのでしょう。結果として作品を見ている時間より、文字を読んでいる時間の方が長くなっています。これでは作品を見に来ているのではなく、文字を読みに来ている状態です。もちろんそういう見方もありますが、美術鑑賞の本質が欠けています。美術鑑賞の主役はあくまで作品です。美術鑑賞は文字を読んでばかりではなく、あくまで作品の鑑賞を重視しましょう。おすすめなのは次の3ステップです。ステップ1。作品をじっくり見る。ステップ2、タイトルと解説を読む。ステップ3、再び作品を見る。それぞれのステップを時間をかけて楽しむといいでしょう。この3ステップで美術を鑑賞していけば、作品、タイトル、解説がうまく融合して、より深く作品を楽しめます。まず作品をじっくり見てから、タイトルと解説を読み、再び作品を見る。生活の質を向上させる30のマナー。その22。使い終わったものを捨てるときにも、ねぎらいの言葉はあっていい。使い終わったものを捨てるとき、どうしていますか？例えば、ボールペンの芯です。インクがなくなると、新しい芯に取り替え、古い芯は捨てます。使い終わった芯は、無言で捨てている場合が多いのではないでしょうか。もちろん、それでもいいのですが、ぜひ、ねぎらいの言葉を伝えてみませんか？人ではなく、物ですが、ねぎらいの言葉を伝えるのはおかしくありません。ボールペンの芯があったおかげで、長い間、仕事をスムーズに進めることができました。雨の日も風の日も徹夜の日も、あなたのサポート役として従順に従ってきました。あなたがボールペンを一生懸命使っていた間、ボールペンもあなたを一生懸命サポートしてきたのです。そんなボールペンとお別れするときくらい、ねぎらいの一言くらいあってもいいのではないでしょうか。たった一言でいいのです。使い終わったものを捨てるときは、心のこもった感謝の言葉を語りかけましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。お世話になりました。ゆっくり休んでね。 綺麗なお別れができるでしょう。気持ちよく新しい芯にバトンタッチできるのです。使い終わったものを捨てるときは、ねぎらいの言葉を言う。生活の質を向上させる30のマナー。その23。自然に出るあくびは、体からの大切なメッセージ。勉強や仕事をしていると、ふとあくびが出ることがあります。大きな口を開けると、誰もがだらしなく見えます。あくびのタイミングは不規則に思えますが、実際はきちんと意味があります。あくびは血液中の酸素の欠乏によって起こるものです。眠かったり、疲れたり、退屈だったりすると、呼吸が浅くなり、血液中の酸素が不足します。不足した血中の酸素を補うため、大きく口を開けて深く呼吸をするのです。体を正常な状態に戻す生理反応の一つ。あくびが出た時は、血中の酸素が不足してしまうような状況に置かれていると考えていいでしょう。自然に出るあくびは、体からの大切なメッセージです。生活を見直してください、という意味があります。あなたのあくびの原因は何でしょうか？あくびが出た瞬間、自分の状況を見直して、血中の酸素が不足するような原因を探ってみてください。睡眠が不足かもしれません。日頃の疲れが溜まっているのかもしれません。充実した時間が遅れていないのかもしれません。いずれも好ましい状況ではありません。警報ではありませんが、注意報です。理想は、あくびのない生活です。睡眠をしっかりとって、疲れもなく充実した時間が過ごせていれば、あくびが出ることもないのです。あくびのない生活を送る。生活の質を向上させる30のマナー。その24。タクシーの指示を出すタイミングに、あなたの優しさが現れる。タクシーでは運転手に細かい指示を出すことがあります。次の交差点を右に曲がってください。あの曲がり角のところで停車してください。あそこに黄色い看板があるのですが、わかりますか？この指示の出し方にあなたの優しさが現れます。指示を出すタイミングに運転手への配慮があるかどうかです。指示を出す方は良くても、出された方は大変です。指示を出された瞬間、指示内容の理解に注意が向き、動揺します。お金を払っているのだから、自分の都合でいいのではないか。そう考えるのは、丁寧ではありません。指示を出すタイミングが悪ければ、運転手の安全運転を妨げてしまい、交通事故の危険性が増すのです。指示を出すときは、運転手の立場を考えましょう。特に、角を曲がるような繊細なタイミングは控えるのが賢明です。声をかけるなら、できるだけ運転手に余裕があるタイミングを見計らった方が喜ばれるでしょう。運転手は指示が聞きやすくなり、お互いにとって安全なのです。運転手が聞きやすいタイミングで指示を出す。生活の質を向上させる30のマナー。その25。ギリギリ電車に乗れてもドア付近で立ち止まらない。駅の改札を通ってホームに入ると出発寸前の電車にギリギリ間に合うことがあります。よかった。ギリギリ間に合った。なんとか間に合って電車に乗れました。運がいいと思える瞬間でしょう。しかし、この瞬間です。間に合って電車に乗れたのはいいのですが、ドア付近で立ち止まっていませんか？息切れして少し休みたいところですが、大切なことを見落としがちです。急いで乗りたいのはあなただけではありません。あなたがドア付近で立ち止まると、後ろにいる人が乗れなくなります。できればもう少し奥に詰めましょう。一人分奥に詰めればもう一人乗るスペースができます。あなたが前に詰めると後に続く人もさっと電車に乗れます。 自分のことだけでなく、他の人のことも考える余裕が大切です。ギリギリ電車に乗れても、ドア付近で立ち止まらず、奥に詰める。生活の質を向上させる30のマナー。その26。宅配の人にどんな対応をしていますか？宅配の人に対する自分の対応を思い出してください。チャイムが鳴り、ドアを開ける。宅配の人から荷物を受け取って、サインをして、ドアを閉める。この時、無表情で挨拶もお礼もない。悪いことをしているわけではありませんが、気持ちがいい対応でもありません。せっかく荷物を届けてくれたのですから、ねぎらいの一言くらいはあっていいのではないでしょうか。宅配の人は真夏でも真冬でも一生懸命荷物を届けてくれます。時間通りに届けられるよう、いつも時間に追われて大変でしょう。雨の日でも雪の日でも時間通りに届けるために必死です。仕事なのだから当たり前と思いますが、それをしてくれる人がいなければ私たちの生活は成り立ちません。面識の有無に関係なくお世話になっているのは事実ですから、気持ちよくお礼を言いましょう。心がけたいのは次の3つのステップです。 1. ドアを開ければお疲れ様ですと声をかけましょう。 2. 荷物を受け取るときは笑顔でありがとうございますとお礼を言いましょう。 3.またよろしくお願いしますと言って見送りましょう。たったこれだけで宅配の人はあなたの気遣いに癒されるはずです。見ず知らずの人であっても笑顔で感謝すると喜ばれます。今後あなたの家に届けるのが楽しみにしてくれるでしょう。宅配の人には一生懸命届けてくれたことに笑顔でねぎらいの一言を伝える。生活の質を向上させる30のマナー。その27。探し物がすぐ見つからないのは整理整頓がおろそかになっている証拠。ここに置いていたはずなんだけどな。おかしいな。どこに置いたのだろうか。探し物がすぐ見つからなくてあたふたすることはありませんか。どこに置いたのかよく覚えていなくて探すのに苦労することがあります。こういう時はそこら中を探してようやく見つかりそのまま終わりになる場合が多い。よかった。安心した。ほっと胸をなで下ろすのはいいのですが、大切なのはその後です。ほっとするだけで終わらせるのはもったいない。気づいてください。探し物がすぐ見つからないのは整理整頓がおろそかになっている証拠です。探していたものに限らず部屋が全体的に散らかりつつあるのではないでしょうか。一つが見つからなければきっと他も整理できていないものがあると考えるのが自然です。探し物がすぐ見つからなければ整理整頓をするタイミングです。空いた時間を使って部屋の掃除や整理整頓をしましょう。心がけたいのは次の3つのステップです。 1. 大事なものは安全な場所に保管する。 2. 見やすく探しやすいように並べ替える。 3. 必要ないものは処分する。整理整頓がきちんとできれば大事なものがすぐ必要になっても安心です。探し物がすぐ見つからないときは部屋の整理整頓をするタイミングだと考える。生活の質を向上させる30のマナー。その28。バナナの皮を踏んで転ぶのは実は運のいい出来事。バナナの皮を踏んで滑って転んだら喜びましょう。とても珍しい経験だからです。バナナの皮をうっかり踏んで滑って転ぶシーンは漫画やアニメではよく見かけます。 ドタバタ喜劇ではもはやお決まりのシーンの一つ。よく見かけるシーンだから現実でもよくあるように思えますが、どうでしょうか。よくよく考えると現実ではまずそういう状況はありません。まず道端にバナナの皮が落ちていることがめったにありません。落ちていたとしても黄色い色は目立つので普通に気づいて避けます。気づかずに踏みつけたとしても体重の重みで転ぶほどにはならないはずです。たまたまバナナの皮があることに気づかず偶然踏んで滑って転んだら珍しい経験をしたことになります。ついてないなと思うのではありません。珍しい経験ができたぞと喜びましょう。不運の出来事に思えますが、見方を変えると実は運のいい出来事です。漫画のような出来事が実際に起こった。喜んで誰かに報告しましょう。とても低い確率の出来事に巡り会えたのです。不運の出来事は珍しい経験をしたと思って喜ぶ。生活の質を向上させる30のマナー、その29。アンケートを書くのも舞台観劇の一部。舞台を見に行った時、帰り際に余裕があればぜひアンケートを書きましょう。素直な感想を書くのもよし、改善した方がいい点を書くのもよし、感謝の言葉を書くだけでも構いません。気になったことを書いてポストに入れるだけで OK です。面倒だと思いますが、アンケートを書くのも舞台の楽しみの一部と考えてみてはどうでしょうか。アンケートを書くことであなたは間接的に舞台作りに参加できます。あなたの回答が参考になり、舞台も役者もますます磨きがかかるでしょう。そう考えるとアンケートを書くのは小さいながらも前向きなインパクトを与える行為と言えます。アンケートを書いても読まれないのではないか、そう思うかもしれませんが誤解です。主催者側にとって貴重な意見。アンケートは私たちが思う以上にしっかり読まれています。アンケートまで楽しむことができれば舞台観劇の上級者です。楽しかった舞台を一層楽しく締めくくれるでしょう。舞台を見終わった後のアンケートも舞台の一部として楽しむ。生活の質を向上させる30のマナー、その30。親におごってもらった時もごちそうさま。仕事関係で食事に行った時、相手からおごってもらう時があります。おごってもらった時は食事の後にごちそうさまでしたとお礼を言うのがマナーですね。金額の大小は関係なく相手の心遣いに感謝しましょう。さて、会社の人には言っても家族の場合はどうでしょうか。親と食事に行った時、親が食事代を支払う場合が多いでしょう。親だから食事代を出して当然と思うのはよくありません。家族団らんに必要な出費とはいえ、やはり経済的に響く出費です。親におごってもらうのが当然の関係になっていると、今さらお礼を言うなんて恥ずかしいと思うかもしれません。しかし、親子関係であってもお礼を省くのは不和のもとです。家族のような親密な関係であっても礼儀を守るようにしましょう。たった一言でいいのです。親であっても、やはり食事の後、ごちそうさまでした、と言いましょう。その一言で、親との食事をきれいに締めくくれます。昔は、言わなかったお礼を言い始めると、親は成長したな、大人になったな、と感心するでしょう。親密な関係であっても、最低限の礼儀は守るようにしましょう。親子関係を向上させる習慣です。親におごってもらった時もごちそうさまとお礼を言う。生活の質を向上させる30のマナー、まとめ、その1。 最初の一口目をもっとじっくり味わう。その2、ギリギリ電車に乗れてもドア付近で立ち止まらず奥に詰める。その3、ブランドショップに行くときはスーツに着替えてから行く。その4、初対面の人には相手の名前を聞いて喜ばせる。その5、一つの飲み物でチビチビとゴクゴクの両方を試してみる。その6、始める前や最中だけでなく終えた後も大切にする。その7、いつでも人に差し出せるようなハンカチとティッシュを持っておく。その8、初めて見る店員さんがいれば新人さんですかという一声で自己紹介を始めよう。その9、挨拶が交わせる人を少しずつ増やす。その10、ドアを開けたら閉め切るところまで手を使う。その11、まず作品をじっくり見てからタイトルと解説を読み再び作品を見る。その12、ボタンがなかなか止められないときは過剰に焦っている自分に気づきすぐ落ち着きを取り戻す。その13、定期的にカーテンを選択する。その14、天井も定期的に掃除する。その15、スーツとコートでは建物に入る前の脱着マナーが異なる理由を理解する。その16、自分一人でも行ってきます、ただいまをきちんと言う。その17、行きつけのお店の名前を確認して覚える。その18、使い終わった傘はきちんと巻いて傘立てに保管する。その19、痴漢に会えば我慢せずきちんと訴える。その20、使い終わったものを捨てるときはねぎらいの言葉を言う。その21、あくびのない生活を送る。その22、運転手が聞きやすいタイミングで指示を出す。その23、レジでの雑談は後ろに並ぶお客さんのことも考える。その24、宅配の人には一生懸命届けてくれたことに笑顔でねぎらいの一言を伝える。その25、探し物がすぐ見つからないときは部屋の整理整頓をするタイミングだと考える。その26、急に大きな音が聞こえたときこそ平常心を意識して落ち着いて対処する。その27、不運の出来事は珍しい経験をしたと思って喜ぶ。その28、舞台を見終わった後のアンケートも舞台の一部として楽しむ。その29、敷布団や掛け布団をこの世の偉大な存在と考える。その30、親におごってもらった時もごちそうさまとお礼を言う。